テック系フリーランスが選ぶ最近の気になるトピックス。今回は321回目の配信となります。自分のお葬式の時にピースサインしてる写真にしてほしいなって思ってます。そして顔の横にセリフの吹き出し線を書いてイエーイって書いておけば、これが本当のイエーイ。この番組ではフリーランスエンジニアのSとエンタメ系エンジニアのアスカさんが最近気になったニュースや記事をサクッと短く紹介しております。IT 関連をメインにですね、ガジェットだったり新サービスの紹介だったり、それぞれが気になったものを好き勝手にチョイスしております。今回も記事を3つ紹介していきたいと思います。ご意見ご感想などありましたら、ハッシュタグカタカナでテクフリで X に投稿いただけたらありがたいです。では1つ目の記事ですね。ウェブメディアを快適に視聴する新サービス。リードスピーカーウェブリーダープレイヤーを提供開始。こちらはプレスリリースで配信されていた記事ですね。ホヤ株式会社リードスピーカージャパン株式会社はリードスピーカーウェブリーダープレイヤーの提供を開始すると発表しました。このプレイヤーはですね、ウェブサイトに数行のコードを埋め込むだけで全ての記事をオーディオコンテンツ化できるという新サービスだそうです。ほほうと思って実際にデモサイトとかを見てみたんですけれども、なかなか面白かったですね。基本的に法人向けなので価格等はちょっと不明というところですかね。問い合わせないとわかんないっていう感じです。声の種類もですね、日本語でも女性が9種類、男性が6種類から選べるようになってましたね。そして現在読んでいる場所というのがハイライトされてわかりやすいので、見ていても、おー、なるほどなと思ってちょっと面白いですね。では2つ目の記事ですね。読書教育のオンライン習い事、読んでみー。約 1.3 億円の資金調達を実施。こちらもプレスリリースでの配信ですね。株式会社読んでみーは約 1.3 億円の資金調達を実施したと発表しました。この読んでみーというサービスがあるんですけれども、こちらはですね、読書は一生ものの習い事をテーマにしまして、AI 読んでみー先生のサポートと、それからゲーム感覚で楽しめるアプリによりまして、子供が読書にハマるオンラインの習い事サービスだそうです。こちらは月額2980円の定額制で、ユーザー層は小学生がメインなんだそうですね。特徴としましては、1、AI による子供一人一人の好み、レベルに合わせた選書、本を選んでくれるんだそうですね。それから、2、本の楽しみ方を1日3分で学べるミニレッスンを土台とした習慣化の支援。それから3、キャラクターとの冒険やバッジ、レベルアップなどのゲーミフィケーション。おうち読書をサポートすることで子供たちが楽しく、たくさん、幅広く本を読めるようになる成長を実現しているそうです。あ、こんなサービスがあるんだなと思ってちょっと紹介してみました。料金にはですね、書籍代は含まれていないです。なんですけれども、図書館の利用を推奨しておりまして、全国の図書館のリアルタイム蔵書検索と連携しているんで、登録している最寄りの図書館で借りられる本だけをお勧めしてくれるんだそうですね。月に1980円、初月は無料だそうです。これで本を読むようになってくれれば、意外に安いかもしれないですよね。では最後の記事ですね。サヌ、70億円の追加資金調達を実行。累積調達金額は120億円へ。こちらもプレスリリースで配信されていた記事ですね。株式会社サヌ、SANU でサヌですね、は同社が提供するメンバーシップ制のセカンドホームサービス、サヌセカンドホームがサービス開始から2年半で累積調達金額120億円に達したと発表しました。このサヌセカンドホームはですね、自分に合った購入方法で自然の中のセカンドホームを持つことが可能になるサービスだそうです。購入方法は3種類ありまして、個人向けのサブスクリプション、それから法人向けのサブスクリプション、それから個人法人向けの共同オーナー型というのもあるんだそうですね。こちらの共同オーナー型に関しましてはちょっとややこしそうだったので今回の紹介は割愛したいと思います。まあ、お金のある方がペンションとかを買うよりは便利かなっていうそんな感じっぽいですね。で、個人向けのサブスクリプションなんですけれども、こちらは月額が5万5000円の料金となっています。ただプラスですね、1回の滞在につきまして清掃費が3300円。平日の場合は追加料金ないんですけれども、週末の場合ですと追加料金として5500円が必要になるそうです。家族や友人を招いても追加の宿泊費はなし。宿泊人数は最大4名だそうですね。そして最低契約期間は3ヶ月。4ヶ月目以降は解約料金なしだそうですね。実際の平均利用はですね、月に1回から2回、2泊から3泊という利用が多いみたいですね。 調達した資金をもとに2025年にかけて北海道ニセコから鹿児島奄美まで全国30拠点に拡大し、国内最大拠点数の会員制別荘事業者を目指すとのことです。サイトを見てみるとですね、建物がとてもいい感じの、何でしょう、規定できた素敵なデザインなんですよね。なので、ちょっと泊まってみたくなりますね。別荘を持ちたいなと思ってるぐらいの人向けなのかなと思ったんですが、仮に月2回3泊ずつするとすると、6泊分ですよね。5万5000円を6で割ると、まあ1万円切るぐらいか。そして、最大4名まで泊まれる。まあ、ただし、セミダブルが2台というふうに書かれていたので、大人4人はちょっと難しそうなんですけれども、まあ、そんな感じらしいので、そこまで高くはないのか。なるほど。なんて思いながら読んでおりました。ということで、今回紹介する記事は以上となります。最後に近況報告のコーナーですね。コメントはいくつかいただいてはいるんですけれども、飛鳥さん登場会の時に撮っておきたいと思います。はい。ということで、近況報告なんですが、これが配信される頃には、どうなんでしょう。もう散ってるんでしょうかね。収録時点は、まだ満開ちょっと手前か、そろそろ満開かぐらいのタイミングでございますけれども、ようやく家族でお花見に行ってきました。なんですけれども、行った時にはほぼまだ咲いていないかな。種類によってはなんか、一本だけすごいいっぱい咲いてるのがあったりとかするんですけれども、トータルで、三分咲き行ってないかなっていうぐらいの感じでしたね。なんですけれども結構な人がいましたね。そしてビアガーデンとかもあったんですけれども、車で行ったので飲めずということで、キッチンカーだけ楽しんできたっていう感じですね。鶴間公園という、まあ名古屋の方だと割とメジャーなお花見スポットだと思うんですけれども、そちらに行ってきたので、まあいろいろ歩きながらですね、天気も良かったので楽しくお花見ができたっていうところですね。この番組へのご意見ご感想などを絶賛募集中です。X にて、ハッシュタグ、カタカナでテクフリをつけて投稿していただくか、ショーノートのリンクからですね、投稿フォームにてメッセージを送りいただけたらありがたいです。スマホ用にポッドキャスト専用の無料アプリがありますので、そちらで登録とか、購読とか、フォローとかのボタンをポチッとしておいてやっていただけますと、毎回自動的に配信されるようになって便利です。英語の学習アプリで、デュオリンゴというやつがあって、それをずっとやってるんですけれども、先日、777日連続になりましたっていう通知が来て、おぉ、と思いました。ちょっと嬉しい。ここまで来るとですね、さすがにやらないと気持ち悪いという感じになっておりまして、ただ旅行に行った時とか、もしくは忙しい日に夜飲み会とかがあって帰りが遅くなるみたいな時にやべえってなるので、まだまだ気が抜けないなぁと思っております。はい。デュオリンゴやってる方いらっしゃったらぜひ教えてください。なんかあれフォロー機能とかありませんでしたっけ？お友達になれたらと思います。ということで、今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。